ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ3月、28日、木曜日、もう3月も終わりですね。子供がいるご家族は春休みに入っているんじゃないでしょうかね。えうんうんと私の今ね目の前でうなずいてるちびっ子がいるんですけれども、そう、春休みということで、今日ね実は私の次男と三男もこの FM 那覇に連れてきてですね、私の今ラジオこのね今放送しているんですけど、その今目の前にねちょうど座っていますゲームしてるね、ちょっと待っててねということで、今静かに降りこうというなんかね、そのオーラを出しながら静かには待ってくれてますが、春休みどこかにねお出かけする方たちもいますか？私たちはね全然まだまだノープランです。どちらかというとね、今度ゴールデンウィークも、大型連休あるじゃないですか。だから春休みはもうどっちかっていうとお出かけというよりはもう新学期に向けて本当にいろいろまた準備したいなと、まあ、親は思いますけどね。子供はやっぱりどこか行こうよと、遊びに行こうってなりますけど、お母さんたちはお出かけというより準備だよ、みたいな顔してますけど次男がなんかね新学期はね、新学期のほら文房具品だとかそういう準備、あとね男の子、まあうちの子だけなのか、すっごい洋服やっぱり汚れるので、もういつもね外でたくさん遊んできてるので、本当にもう破れたり、ここ本当はハサミで切ったでしょって思うかのような切り方もあったり、あとすごい汚れ方もするので、だいたいもうこう新学期始まるとき、まあ冬の衣替えも兼ねてちょっとね半袖とかもやっぱりヨレヨレにもなるので一斉にこう入れ替えるんですよ。なのでその洋服を買い替えたり、あとはやっぱり文房具品を買い揃えたりっていう春休みを、ちょっとね親のプランとしてはありますが、どこか行きたいとこある？無言ですねアメリカとか言ってますよ、何言ってるんだアメリカか、でもね海外行ってみたいね、海外も行ってみたいな。私ね海外まだ行ったことないので、ちょっとね近場の台湾韓国あたりからちょっと攻めながら、まあ、大きな夢としてはやっぱヨーロッパぐらいは行きたいんですけど、英語喋れないからな、ちょっと行ける方と一緒に行きたいな、家族ではね、海外、大きな夢として、海外旅行もいつかその夢を叶えたいなと思います。さあそれでは、今週はねちょっと目の前に、次男三男もいますが、私のいつもの違う緊張感をちょっと私もね保ちながら持ちながらねやりたいなと思います。それでは今週も様々な情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いお願いします。今日はですね、先週、紹介しました平岡貞之さんが、出版されました続うちの火星人という本を、今日もねちょっとご紹介したいなと思います。うちの火星人、3月20日にこちら発売された、平岡貞之さんが書かれた、続うちの火星人 ということは前にもあったのという方もいるんじゃないかと思いますが、そうなんですよ、うちの火星人ですね、広岡貞之さんが以前にも出版されましたが、その続編が、3月20日、発売されました。ということでですね、スタッフ、この FM 那覇のスタッフから選手をお借りして、読んでたんですけど、やっぱりねすごく分かりやすい、もう一言、本当にねこの発達障害の、ご家族がね平岡さんいるんですけれども、その方々の、特性でこういった場所でこういったことがあったとか体験談も交えながらの、本になっているので、すごくね分かりやすいし、あ、分かる分かると、私もこういうことあったって同じようにね共感できる場所だ、あの場面だとか、そういったね、いろいろなことが書かれていました。ちょっとね簡単に説明しますと、この平岡貞之さんの、ご家族6人家族なんですけれども、平岡さんも合わせてですよ、6人家族なんですけれども、そのうち、奥様、そして2男2女の、お子様、子供ね、5人、奥さん合わせて5人が発達障害を持っているという、言われているご家族なんですね。なので平岡さん最初はねこの家族の発達障害を発見するまでは、なんでこんなに本当にみんなと違うことをするんだこの家族は、で何度言ってもなんで治らないんだと、本当にね、何度も何度も同じようなことを言いながら、で平岡さん自身もやっぱり分かんないわけですので、もうイライラもしながら、で子供たちや奥さんとぶつかりながら、それでまあいろいろとね、時を過ごしながらの、本当に時間が経った後に、実は家族、奥さんも本当に皆さん発達障害という障害があるんだよということを知った時に、もう平岡さん自身はこうねすっきりしたというものの前に、今まで私は本当に家族みんなに何をしていたんだろうと、もう3日間本当に泣き崩れたと書かれていたんですよね。本当にもう逆効果のことをしていた。やっぱりね、以前にも私がこの番組で言ってるように、もうやっぱりダメだとかこう否定するような言葉って本当に良くない言葉って言われているんですよ。やっぱりいいところを伸ばす、 できた時には伸ばす、褒める、でそういった中でまたできないことをどう言ってサポートしてあげればいいんだろうっていう、この周りの関わり方を平岡さんは最初やっぱり分からず、健常者と同じようにやっぱり接していたので、もうそれをね知った時には本当に逆効果なことをしていた。もうずっと否定的な言葉を言っていれば、なんでこんなにダメなんだって怒っていたり、もうそういうところがねすごく反省したと。そこをまた分かって、それからすごく対応を変えてみて、で広岡さん自身も、いろんな気づきがあったと、本にもね書いていたんですよ。でこの本のね初めにという部分、ちょっと分かりやすい、文章になっているので、ちょっとねここ、読んで紹介したいなと思います。聞いてください。地元紙沖縄タイムスでうちの火星人の連載を開始したのは2013年の夏のことでした。当時我が家は私たち夫婦と2男2女の6人家族、そして私を除く家族5人全員が脳の発達に偏りがあると言われる発達障害という特性を持っていました。我が家の子供たちは幼い時はもちろん、成人した後も常識的にはありえない失敗の連続で、それは妻も同じでした。一般的にはできて当たり前と思えることが私の家族にはとても難しいのです。自分を客観視することが大の苦手で、先々の見通しを立てることも上手にできません。大きなイベントがあるたびにオーバーワークがたたって、ね、寝込むこともしばしば、また表情から相手の気持ちを読み解くということができないので、私の家族に皮肉には全く通じません。一方家族は皆五感が人一倍敏感で、足音や車のエンジン音だけで誰が近づいてくるか察知したりもします。そうかと思えば耳元で大きな音を立てられると殴られたような痛みを感じ、臭い匂いには悶絶し、 のたうち回ることも、またほどほどという概念や感覚に乏しく、妻いわく 0% か 100% が心地がいいのだそうです。だから普段はとてもおっとりしているのに、ひとたびスイッチが入ると信じられないような集中力を発揮したりもします。そんな家族の失敗談と特性を理解した上で、日常生活を送るために取り入れている工夫を4コマ漫画とエッセイに綴ったのが、うちの火星人の連載でした。仲間を探したい、そして少しでも多くの人に発達障害という呼ばれる特別な個性の持ち主がいることを知ってほしい、そんな思いで始めた連載でした。ちなみに火星人というネーミングは妻の発案です。一般的な人たちと感覚がかけ離れている自分たちのことを、日本人と外国人以上に遠い存在、言うなれば火星人ねというわけです。私たちは脳の作りが皆さんと少し違っているんです。そんな火星人が地球で暮らしていくための工夫というのは、視力の悪い人にとってのメガネや足の不自由な人にとっての車椅子と同じです。車椅子の人に、怠けないでもっと頑張って歩けなんて注文をつける人はいませんよね。視力が低下した人に、もっとしっかり見なさいなんて誰も言いません。必要なのはメガネであり車椅子であり工夫なんです。我が家でも家族それぞれの特性や困りごとに合わせたメガネや車椅子を、私や妻が子供たち本人と話し合い、工夫を重ね、可能な限り事前に準備して、これまでなんとか、いやそれなりに楽しく暮らしてきました。抜粋しているところもありますが、このね、続うちの火星人、そのページを開いての初めにという部分に、すごく分かりやすかったんじゃないんですか。発達障害というものがね、こういった、特性があるんだよと、これはまたこの平岡さんたちの家族の特徴も、それぞれのね、妻や家族、お子さんたちの特性から見てこうなんだよと、平岡さんの目線でお話ししている部分もありますが、すごくね、私も本当に共感できたのが、できないことをね、こうできるようになれっていうのって、健常者でもやっぱり難しいじゃないですか。それを本当に発達障害という、さっきのね、障害を持っている人、車椅子の人に怠けないでもっと歩けとか、目の見えない低下している人にしっかり見えるようにしなさいなんて無理を言ってるのと一緒なんですよ。発達障害もやっぱりここが本当に難しい、この子自身にはこれがどうしても、できなくて、それをゆっくりゆっくりできるようにサポートしていこうっていうのが本当に周りの関わり方だし、それを支えていくものなんだなっていうのを、このね、平岡さんのこの目線で話されたこの文章、そこからね、私自身もすごく共感できたなぁと思いました。このね、平岡さんの、この続うちの火星人の、発売も兼ねてですよ、今度イベントがあるそうなんです。イベント紹介したいと思います。3月31日、日曜日、今週の日曜日ですね、3月31日日曜日に、沖縄県立図書館3階ホールで、世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間ということで、平岡さんご夫婦を招待して、イベントがあります。受付が12時10分、そして12時30分開始となっております。入場料無料ですので、ぜひぜひ興味のある方、沖縄県立図書館の3階ホール、平岡さんご夫婦もね、来られて講演会、火星人と言葉の力ということで、講演会を行うそうなので、ぜひ興味のある方、足を運んでみてください。私もね、もうタイミングよく、運よく、今週日曜日はブライダルのお仕事がないので、お話聞いてみたいなと思いますので、行ってみたいと思います。3月31日、日曜日、沖縄県立図書館の3階ホール、受付が12時10分、そして、開始が12時30分となっております。 ぜひ興味のある方足を運んでみてください。今日は平岡貞之さんが書かれた続うちの火星人の本を、紹介させていただきました。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。もう目の前でね、三男くんがヘッドホンをこうね、耳に当ててすごい笑ってるんですよ。前にも言ったんですけど、このねウーマクー戦隊のこのコーナー、三男くん大好きで、ああ自分のこと言ってるってすごくわかるんですよね。なのでこのイントロとこの私のこの言葉、うまく戦隊というこの言葉をね聞いて、三男くんすごくなんか目の前で笑ってました。あ、でもね、もう今すぐもうヘッドホン外してまたゲームに夢中になってます。本当にマイペースだね三男くんですが、春休みはですね、三男くんは、通っているデイサービスと、でまたデイサービスがないときは、一緒にまたお出かけしたり、お家で掃除をしたり、一緒にね、お兄ちゃんたちと一緒に遊んだりと、そういった春休みを過ごしています。デイサービスはね2つ通っているんですけれども、今週はまあ1つのデイサービスに行っていまして、昨日ちょうどデイサービスだったんですよ。で、どこ行ってきたのって言ったら、酸っぱいマン工場に行ってきたらしいんですね。その酸っぱいマン工場でね、いっぱい遊んできたんでしょ。笑ってる。そうそう、お友達誰がいるのって聞いたらね、いつもお友達のお名前言ったり、最近は、デイサービスの先生が朝学科のお家に迎えに来ると、誰お迎え、誰が来たのって、誰がお迎えに来たかの先生のお名前をね確認するようになりました。で、私がね、誰々先生が来たよ、誰々さんだよって言ったら、誰々さん、誰々さんが来たの、オッケーオッケーって言って、それで一緒にねデイサービスの車に乗ってまた行くんですよ。今もねお友達の名前一生懸命話してます。そう、本当にね記憶力はすごくいいので、人の名前だとかで、何してきたよとか一生懸命教えるんですけど、やっぱりまだ言葉がすごくちょっとたどたどしいのと、まだ、ちゃんとしたね発音もやっぱりできない部分もあるので、私たちがこう聞き取るまでに時間がかかったり、でも一生懸命その子が伝えようとするところをね一生懸命こう話しているので、それをまた私たちがうんうんと聞いてみたりで、たまにこの子が言ってることがどうしても聞き取れなくて、ん？何？なんて言ってるの？って言ったら、その私たちが言ってる何？っていうことが三男くんにとっても、分かってないの？もうっていうような表情をしながら、違う違うって言うんですよ。で、え？これ？って言うと、違う違うって言って、それでね一生懸命教えるんですけれども、それでも通じなかったら、もう分からん、もう分からんって本人もね三男くん もう諦めるんですけど、そのねこのお互いのこのね意思を、まあ汲み取りながら、私たちの気持ちも三男くんもね汲み取ってくれてるんだろうなと、すごくねそれも伝わります。お、ちょっと隣に来ましたよお母さんと今言ってますが、ちょっと待ってよお母さんね、今お話ししているから向こうでねちょっと今待っててよ、お、って言ったらねまた行きました。言ってることはねすごくわかるんですよ。本人が伝えたいことはまだ難しいところありますけど、私たちが言ってることはすごく理解はできる子なので、それがねまた、表現につながればいいなと思いますね。目の前で次男君もうんうんとうなずいていますが、まだね難しいこともあるけど、一緒にね家族と一緒に支えながら、この子のねできるところいっぱい伸ばしていきたいなと思います。 3月なので本当はね、3月っぽい曲をちょっとかけたいなと準備はしていたんですが、やっぱりね今日はね私にとってのスペシャルゲストの次男三男が来てますので、2人も大好きな曲、そして三男くんが特に大好きなこの曲、お届けしたいなと思います。ダパンプで USA。 USA! USA!前でね聞きながら三男くんと、次男もねヘッドホンつけてすごく笑ってましたこのねやっぱりいろんなところで小学校もあるんじゃないかなと思いますけど、本当にね去年から今年にかけてはこの USA、まあ、運動会とか発表会とかいろんなところでねかかってたんじゃないかなと思いますが、この三男くんのところでも、今年ね6年生を送る会で1年生全体の出し物としてこの USA をね踊っていたんですよ。で三男くんも、1年生のみんなと一緒に一緒にね踊りながらでその出し物をしていたんですけれどもね、ずっとねもうこの USA はねもう家でもそして外でもねいっぱい聞いたなと思います。で三男くんも踊りもすっごく上手なのでこの USA は本当に完璧でした。さあこのブーム、三男くんにとってのブームはいつまで続くのか分かりませんが、今日は、三男くんと次男くんも、目の前に来ているということで、一緒にね FM 那覇に来てたということで、大好きなダパンプの USA をお届けしました。今日はですね最初本当にこの FM 那覇に来る車の中からどうしよう今日子供たち一緒だけど大丈夫かな、特に三男くん一緒だけど、まあ、知らないところとか初めての場所ってすごく苦手なタイプなので、このラジオ局まず玄関入ってくれるかなとか、入ってもすごくなんかそわそわしてずっと座って待っていられないんじゃないかなとか、いろんなね、まあ、不安もありながらで、この放送無事今週もね、エンディングを迎えられて本当にちょっと今すごくホッとしてます。本当にお利口にして座りましたよこの三男くん、ありがとね、ちゃんと座って待ってたね、はい俺のこと言ってるってまたね笑ってましたが、本当に、無事エンディングも迎えられてよかったなと思います。先ほどもねお伝えしたんですけれども、平岡貞之さん、ご夫婦が来られて、3月31日、沖縄県立図書館の、3階ホールでイベントがあります。3月31日日曜日12時10分受付、そして12時30分開始となっております。ぜひ興味のある方、入場料無料ですので、ぜひ沖縄県立図書館の3階ホールへ足を運んでみてください。春休みもあと1週間かな、宿題ねまだまだあるからね、頑張ろうね、お家帰って宿題ね。 宿題やってないお友達も他にもいるんじゃないかな。頑張って宿題やって、そして楽しいね新学期迎えてほしいなと思います。親も、まだまだ新学期準備あると思いますが、新しい、新生活に向けて、素敵な一日をね、送ってほしいなと思います。今日はですね、次男三男も一緒に放送参加させていただき、聞いていただきありがとうございました。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。